台湾エクスプレスのコーナーです。毎週この時間は台湾在住の片倉芳美さんにご出演いただきまして、台湾とつないで放送をお届けしています。台湾の情報を片倉さんにご紹介していただいております。さあ今週もつながっております。台湾と片倉さんとおつなぎしましょう。片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、今週の台湾エクスプレスですが、片倉さんどんなお話でしょうか。
はい、まあ、今日はですね、ちょっとこうニュースをちょっと絡めながら、はい、ちょっと台湾のですね、あるフルーツの話をしたいと思います。はい、はい、あの実はですね、まあ、突然入ってきたニュースなんですけども、実は2月25日にですね、中国があの台湾からのこの輸入していたパイナップルを全面停止する、全面ストップするという通告があったんですね、中国から。
はい、
でしかもこれがすごい突然の話で、2月25日に通告が来て、3月1日から輸入停止っていう、まあ、はっきり言って全然話にならないめちゃくちゃなことをやってきたんですよ。でこれがね、今台湾では大きな問題になって、まあ、話題になってるんですけどね、
はい、
まあ、この突然のこう通告というので、まあ、非常にまあ怒りももちろんあるんですけど、これどうするんだっていう話にちょっとなってるんですよ。
はい、
で今日はちょっとね、この台湾のパイナップルの話をしたいと思うんですけど、まあ、皆さんパイナップルはね、召し上がったことあると思うんですよ。ただもともと実はパイナップルって日本にはなかったものですよね。
日本にはもともとない果物、
もともとなかったんですよ。で、パイナップルの原産地っていうのはこうブラジルなんですけど、ブラジルと南米大陸と言われてるんですけどね、コロンブスって言いましたよね。
はい、
コロンブスが西インド諸島でこのパイナップルに出会い、これをヨーロッパに持ち込んでから急激に広がったものなんですよ。で台湾に大体まあ入ったのが17世紀ぐらいって言われてるんですけど、それからこう細々と台湾にも定着してこうパイナップルって植えられてたんですよね。
はい、
でところがその時、まあ、細々とこう栽培されていたんですけれども、これ日本人はそれまでパイナップルっていうのは全部ハワイから輸入してたんですよ。
ハワイから、
で非常に高いものだったんですよね。で1895年に台湾が日本領になって、パイナップルを見つけて大喜びするわけですよ。今まですごい高い値段でね、買っていたパイナップルを台湾では普通に食べてますから。
はい、
ところがパイナップルに大きな欠点があって、まず輸送しにくいっていうのがまずあるんですよね。
はい、
悪くなっちゃうので、日本に運ぶとその間でダメになってしまうというね。でこれがすごく大きな問題になっていて、あとは甘さが不均一だったんですよ。はい、不均等だったんですね。物によって甘かったり酸っぱかったりしますから。でこれをどうにかクリアしたいということで考えられたのが、実は缶詰だったんですよ。
はあ、なるほど、シロップで、
はい、シロップで甘さをこう均等にして、かつ保存が効くということでね。はい、で実はこう1895年、明治28年から日本統治で始まってるんですけど、
はい、
わずか7年後にもうパイナップルの缶詰工場できてるんですよね。でこれすごい話なんですよ。これやっぱりね、パイナップルを知って、でそれをこうその存在を知って、それを分析してどうしたらいいか、問題点にもぶつかった上で、わずか7年後に缶詰工場を作るに至ってるっていうのは、いかにもね、
はい、
すごいこの早い話なんですよ。
そうですね。
ね、でそれから、まあ大量生産が始まるんですけど、実はね、その日本時代ですでに世界の中で台湾のパイナップルの缶詰って有名だったんですね。
あ、そうなんですか。
でもう戦争のちょっと前ぐらいの数字だと、もう1位はハワイ、2位はマレーシア、3番は台湾だったんですよ。
台湾で、
生産量がね、
はい、
ですごくこう、まあ、盛んにね作られていたんですけども、実はパイナップル生産の最盛期というのは戦後なんですね。
はい、
戦争が終わって日本人が離れた後で、でもうその戦後大体1972年ぐらいにこうピークを迎えたって言われてるんですよ。でこの話のポイントはここからなんですよね。これね、パイナップルの缶詰の最盛期がこう1972年って言いましたけど、この時にもう実は台湾のパイナップルってもうダメだって言われてたんですね。
へ、
どうしてかっていうと、まず国際競争力がもう低下してしまった。賃金が高かったり、 あと新しい、ね、フィリピン産とかの安いパイナップルがたくさん出てきたりして、もう国際競争力が低下してしまって、もう台湾のパイナップルは勝負ができないっていうことがもうこの頃から言われてたんですよね、
はい、
でここで考えたわけですよ、これからどうしようかと。で今までは缶詰を作っていたんですけども、これからはいわゆる、まあ、生食っていうんですけど、フルーツとしてそのままパイナップルを食べるっていうことを考えて、品種改良を始めるんですよ、
はい、
でこの品種改良って実は大変なこと、難しいものでね、少なくとも20年かかるって言われてるんですよね、
はい、
でこの1972年、一番盛り上がってる時に将来を見越して研究をしてた人がいるわけですよ。で具体的には例えば、はい、まあ、例えば繊維質が強すぎると、パイナップルって安いパイナップル食べると口切れたりしますよね。
硬いですよね、
硬いですよね、あれをまずなくすために繊維質をこう滑らかにするとか、
はい、
あとは虫に強いとか、
なるほど、
ね、あとは季節が夏に集中してしまうので集中しないようにこうずらすとかですね、あと運送に強いとか、もういろんな角度でこの甘みが強いことはねもちろんですけど、皮が薄いとかね、トゲが少ないとか、これパイナップルって結構トゲがすごくてですね、パイナップルそのものにもトゲみたいな生えてますよね、
そうですね、
でパイナップルの畑の中に行くとですね、葉っぱにもすごい鋭いトゲが生えてて結構ね危ないんですよ、
怪我しちゃいます、
でこれをなくすとかね、もういろんな角度から改良したわけですよ、で20年かけて今のパイナップルがあるんですけど、だからこの一番いい時にこの改良の研究を始めて、ちょうど出来上がったのが、まあ、1990年代なんですよね、
はい、
で今じゃあ例えば台湾のパイナップルがどういう状態になってるかっていうと、ここはまあ最初にお話した方が良かったかもしれないんですけど、とにかくおすすめなんですよ、どうしてかっていうとね、まず甘いんですけど、甘いだけではなくて、パイナップルのどこを切っても均等に甘いんですよね。これ結構すごいことでね、パイナップルでこう、茎の上にポコンとこできますよね。
はい。
わかりますか？パイナップルでぶら下がってできるもんじゃなくて、茎のこう真上にポコンとこう乗っかるような形でできるんですよ。そうすると重力の関係で糖分っていうのは下に集まっちゃうんですよね。
はい。
つまり上は甘くなくて下が甘くなっちゃうんですよ。
下に、
でこれが台湾のパイナップルは均等であるということ
、
どこを切っても甘さ同じなんですね。
す
あと芯が柔らかいから、
はい、
芯まで食べられるんですよ。
なるほど、
これもね重要で、私なんか台湾に慣れてしまうと日本でパイナップル食べるときにね、このそれこそ芯とかを切ってこう捨てたりしてるのと、あもったいないとか思っちゃうんですよ。でも台湾は芯まで食べるのが当たり前なんですよね。
片岡さん、そしたら丸いドーナツじゃないんですか、食べるとき。
うん、違うんですよ。
そうなんですか。
だから真ん中は全部食べられるので、
全部食べる。
だからこう周りの皮をきれいにこう剥いて、あとは縦に4つぐらいに切って、あとは輪切りにして食べるんですよ。だからもう芯取らないんですよ。
我々のイメージしてる形とちょっと違うんですね、そした
らね。違いますよね。だからね、とにかくこのタイのパイナップルっていうのはこのね、まあ、甘さが均等であることと、
はい、
やっぱり芯まで食べられるっていうのがすごい大きなポイントでね、すごくおすすめなんですよ。でこういうのを実は20年かけて品種改良してきた結果が今あるんですよね。だからこれ今ね、まあ、これフィリピン産のパイナップルを悪く言うわけじゃないんですけど、今台湾のパイナップルとフィリピンのパイナップルというのはどのぐらい日本に入ってきてるかっていうと、
はい、
これすごい数字があってね、
ええ、
今フィリピンから輸入されるその日本のパイナップル、あと台湾から日本に輸入されるパイナップルを比較すると、フィリピンのパイナップルって輸入量が台湾産の2000倍なんですよね。
2000倍、
ところが、値段なんですけど、
はい、
この2000倍の量があるのに金額で比較すると130倍に過ぎないんですよ。おかしいですよね、計算合わないでしょ、2000倍の量が入ってるのに値段で言うと130倍にしかならない。つまり台湾のパイナップルって高いんですよ、あとフィリピンのパイナップルは全体が安いんですけど、台湾のパイナップルは高級品とかがあるんで、
はい、
高いんですよ。
高いんですか、
だから2000倍も違うのに量はね、値段で販売金額で言うと130倍にしかならないっていうね、 だからいかに台湾のパイナップル高級品かってことは分かると思うんですけど、うん、で今、まあ、ちょっとこれねすごいおすすめだってことを話しましたけれども、今この中国からね2月25日のこの、通告で、輸入停止になっちゃいましたよね。でこれはねどういうことかっていうと、まあ、ちょっといろんな分析ができるんですけど、ちょっと参考までにねお話ししたいんですけど、はい、今ね、まあ、正直なところその台湾から中国にパイナップル輸出してる量はそんなに多いわけじゃないんですよ、
はい、
ところが台湾の台湾から輸出するパイナップルっていうのがありますよね、これの 90% は中国向けなんですよ。
あ、なるほど。
だから量は多くないにしても、やっぱすごい大きな問題なんですよね、でこれはもう明らかにその、まあ、台湾に対するちょっと嫌がらせ、うん、これはもう間違いないですよね、はい、であと、問題はですねちょっとこれすごい大きな問題なのは、パイナップルって実は18ヶ月で実がなるんですよ、
はい、
ということは18ヶ月前からいつ収穫するかを考えて作るんですよね。
そうですね、
うん、でフルーツとしては夏のフルーツなんで、はい、これからがたくさん出てくるシーズンなんですよ、
はい、
つまり今ストップかけられるとどんどんどんどん溜まってっちゃうんですよね、輸出できないものが、だから今のストップっていう問題だけじゃなくて1ヶ月2ヶ月後3ヶ月後全部関わってくる話なんですよ、
はい、
うん、夏だけじゃないんで1年中取れるのを18ヶ月前から計算をしてこう作ってますから、だからこう余ってっちゃうわけですよね。
そうですね。
あともう一つはパイナップルの産地っていうのは南部に偏っていて、
はい、
台湾南部というのは現在の蔡英文さんという、まあ、大統領がいるんですけど、この蔡英文さんの基盤なんですよ、
はい、
であと、もう一つねこれが重要なんですけど、何のためにこんなことするのかっていう話なんですけど、嫌がらせだって言いましたけどね、実は台湾の人はもう早速動いていて、もう中国に対する怒りっていうのは爆発してるわけですよ、理不尽なことをしてくるってことでね、
はい、
でこういう時こそ団結しなくちゃいけないと、で台湾はもう中国に頼らずになんかもっとバランスよく輸出していこうとか議論が出てきたり、結構いろんな動きはもうあるわけですよね、
はい、
そしたらこれ中国にとってプラスじゃないですよね。
そうですね、
もう自分たちよりもう今以上に嫌われるわけですから、うん、
確かに
ね、それ、うん、でどういうことかっていうと、これね今台湾に対してこういうことをやってるよっていう国内向けのアピールだったりするわけですよ。
あ、対外じゃなくて対内の方
対外じゃなくて、対自分、中国は自分たち内側に対してアピールするためにやってるという方、うん、だから今こういう、まあ、理不尽なことをやるというのはね非常にまあこれ問題だと思いますけれども、台湾は台湾でこれでまた団結を強めてですね、あと日本からも今ツイッター界隈ですごい話題になってるんですけど、今こそ台湾を応援するべきだっていうふうに声を上げてる人がいっぱいいるんですよね、
はい、
だからまあちょっとね大変な問題にもなるんですけれども、これをねどうやって乗り切るかによって台湾をまあ一つまた一つ試練を乗り越えてね、新しいその未来図を作っていける一つのチャンスという人もねいるんですよね、はい、まあぜひね皆さんもねこう今台湾のパイナップルわずかですけどこう日本にも入ってますので、スーパーマーケットとかデパートで台湾産のパイナップル見かけたらぜひ台湾産であるかどうか確認してですね、買っていただけたらいいなって思います。
ね、片岡さんからね台湾のバナナも美味しいしね、今回はパイナップルということで、こちらもねぜひ見かけたらね皆さんねお試しいただいてはいかがでしょうか。台湾在住の片倉よしみさんにご出演いただきました。台湾エクスプレスのコーナーでした。片岡さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。